is cool.
QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL。 アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りします。
はい、こんばんは、 JKYMIG 鈴木でございます。359回、359ですね。59がつくのはいいですね、今日はね。はい、そして日にちは3月14日14メガの日でございますね。まあ、先週お話し、ね、しておりますけれどもね、2月3月は曜日の並びが一緒でございますからね、2月と一緒に7メガから始まりまして28メガまでがね、今月4回放送があるということでございますけどもね、なんかこういうね、日の並びって嬉しいですよ ね。こういうねアマチュア無線やってる人たちは、59とかね599ね、そしてこの日の並びね7、14、21、28とかですね、まあ、そういう日数字の並びをですね非常に嬉しがるというのはね、ありますよね。まあ、アマチュア無線のフェスティバルとかね、いろんなとこ行きますと車両のナンバー見ますと大体が599とかですね、そういう車両が非常に多いわけでございますけどもね、まあ、各有私も、乗っている車両はずっと599にしているというところでございますけどもね、皆さんもね同じじゃないかなと思いますけどもね。はい、というわけで先週はですね、昭和のですねアマチュア無線のこうね歴史的なことをちょっとお送りしましたがね、ちょっと時間が足らなくて途中までになっちゃったんでね、今日はその続きなどをお送りし、昭和を懐かしむということでございましてね、お送りしたいなというふうに思います。 QR の359回、早速スタートでございます。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田梨はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV、
はい、QRV コーナーでございます。先週はですね、昭和の時代のいろいろなですね、時、いろいろな年のですね、もういろんなこう話題をかいつまんでお送りしたところでございますけどもね、まあ、途中でですねやはり、終わってしまいましたので、今日はねその続きをお送りしたいなと思いますけどもね、先週はですね第1回アマチュア無線フェスティバルが、晴海で行われましたよということでね、この年が1977年の9月ということでございましたね。まあ、アマチュア無線フェスティバルの、ね、話題をちょっとお送りしましたけど、ここしばらく、ね、ずっと QRL でも、ね、ブースを出して、おりましてですね、毎年皆さんとアイボールQSを楽しんでいるということでございますけどもね、この1977年アマチュア無線、50周年ということでね、この年に記念切手も発行されてるんですよね。確かねこの記念切手1シートをね、多分買ってたような覚えがあるんですけど、あの切手どこ行っちゃったんでしょうかね。記念切手をねアマチュア無線の切手ということでね結構話題になったんですけどもね、切手の収集家の皆さん方としてはあまり評判は良くなかったみたいなことをね後から聞きましたけどもね、皆さん持ってる方もねいらっしゃるかと思いますよ。はい、まあ、今週はねその続きをちょっとお送りしていきたいと思うんですけども、1979年はですね、JAL の会員が10万人を超えますということでね、この年昭和54年でございますけどもね、10万人ということでね、はい、今の会員さんがですね10万人を切っておりますので、まあ、そういった意味ではですね、この79年のねこの時代のあたりですかねの会員のレベルになってきているのかなという感じでございますけどもね、この先どうなんでしょうかね、心配なところでございますけどもね。はい、そして1980年はですね、まあこの今はですね全市全軍コンテストという、ね、名前になっておりますけどね、こちらの第1回目が開催ということでございましたね。この時まではオールシティコンテストということでねございましたけども、この1980年この年第1回目は、 全市全軍コンテストということで、軍のナンバーもですね、マルチに有効になるということで現在に至っているということですね。まあ、この全市全軍コンテストはね、私一番大好きなコンテストでございますけどもね、もうこの年からねずっと参加されている方もいらっしゃるんでしょうかね。そんなね長い歴史があるというコンテストでございますね。はい。まあ、そしてですね82年昭和57年にはですね、レピーターがですね、巣鴨の JAL の事務局の屋上に開局したということでございましてね、この時はですね430メガの FM ね、レピーター局を開局ということでございまして、時を同じくしてですね私がこの時はですね、まずまさに大学生の頃でございまして一番アマチュア無線をですね楽しんでいた時期でもあるような気がするんですけれどもね、このレピーター局が開局ということで、自分たちでもレピーター作ってみようということで430の FM のトランシーバーを分解しましてですね、ワンセット、使ってこのレピーターをですね、作って実験をしたっていう覚えがありますね。でこれは実はですね当時刊行されておりましたハムジャーナルというね雑誌、こちらにですね、掲載をした覚え出があります。これ非常にね懐かしい覚え出なんですけどもね、当然もうその装置はねありませんけれどもね、確かにですねきちんと、動作をしたということでねダミーロードをつないでですねハンディ機を使って、実験をしたんですけどもねなかなかあの面白い、制作でしたね。結構時間がかかったんですがね、はい、当時の部員、の皆さんがですね、より集まってですね、あでもないこうでもないと言いながらですねやった覚えがございますね。はい。そしてですね82年、にはですね電信級電話級で操作範囲がちょっと広がったっていうね話題がございましたね。ファックスとか RTTY、SSTV、ATV これがですね電信電話級でですね、運用が可能ということでねございましたね。まあね当時 RTTY とかねこの辺りはですねまだまだですねパソコンが普及をしておりませんでしたので、まあ、RTTY がですね、あの当時 PC98 とかですね、そういったあのいわゆる、パソコンですね、この時代にですね、いろいろなプログラムがですね出回りまして、これを使って、RTTY を楽しんでおられる方ね結構いらっしゃったような気がいたします。私も当時ですねワッチだけですけどもねやっておりました。まあ、当時はあの RTTY のインターフェース非常に高いものがありまして、確か東野電機さんからねシーター7000とかですねシーター9000なんてのもありましたよね。まあ、ほぼパソコンと同レベルの価格で販売されてた気がしますけどもねあれを使って運用されている方もねいらっしゃったかと思います。それからね、以前まだまだあのファックスを運用されている方もねいたような気もするんですよね。パナファックス3000とかですねこの辺りを改造してですねアマチュア用に運用していた方もおられたというふうに思いますけどもね。はい、そんなような時代でございましたね。そしてですね、1985年昭和60年になりますと電信級アマチュア無線技師のですね、電気通信術これが受信のみになっちゃったっていうことでねございます。それまでは送信受信があったんですけども85年この時代には、受信のみということでねございました。今はね、無線従事者の、国家試験ではこの電気通信術というのがねアマチュアの場合にはねなくなってしまいましたのでね非常に私としては残念な、まあ、試験がなくなったっていいことなんですけどもねなんとなく寂しい気がするんですけどもね。まあね二山一山、受験をする際にはですね共に送信受信をしましてですね一生懸命勉強しま練習しましたね。まあ和文もこのね試験を受けるんで、QSO で練習したっていうね思い出がありますけどもね。はい、それ以来和文のモールスもねなかなかやみつきになっちゃいましてねずっとやるようになっちゃいましたけどもね。はい、そんな時代でございましたけどもね。はい、この時に電信級がね受信のみに、なって、この先ねどんどんどんどんとこう緩和されつつあるという状況でございましたね。はいはい、そして昭和の終わり、ね1989年これ平成元年でもありますけどもねちょうどこの年もう平成になった時期ですね7月でございますがねワーク79で新バンドこちらがですね18、24この2つのバンドがですね運用許可になったというところでございますね。はい、まあ、未だにここ10、18、24これワークバンドと未だに言っておりますけどもねもうね
随分どころじゃないですよね。こんだけ年数経っていまだに3バンドはワークバンドというふうにね、特別扱いをしている感じでございますけどもね、まあ、あのコンテストとかでもですね、ワークバンドにおいては、コンテストの運用バンドから対象外ですよというコンテストがね基本で、まあ、海外のコンテストではね、結構多いんですけどもね、ワークバンドいまだにあの国内のコンテストは特にですね、このコンテストの対象外と、まあ、QSO パーティーは別ですけどもね、そんな感じでございますんでね、いつまでこのワークバンドね、ワークバンドっていうふうに、ね、呼ぶのかなというのはねありますね。まあその当時の無線機はですね、受信ができる状態で、許可になった次第で、改造してですね、送受信ができるようになる無線機が多かったですけどもね、この時代にようやくですね、運用ができるようになったというところでございますね。はい。まあ、ワークバンドといえばですね、18メガとかですね、結構面白くてですね、まあ、3つのバンドの中で、まあ、10メガはですね、電信が大好きな方はね、運用されてる方多いですが、18メガの電波って結構面白くてですね、なかなかあの面白いんですよね。運用されてる方もですね、コンディション次第なんですけども、状況が上がってくると非常にこれから先の季節はね、また賑やかになりますよね。まあ、24メガも、28メガに近い状況でございますけどもね、非常に楽しい、コンテスト、コンディションがね良ければ非常に楽しいバンドかなという感じでございますね。はい。まあ、というわけでございましてね、駆け足でございましたけどもね、昭和のですね、いろんなことこれありましたよね。まあ、60年以上ある時代ですからね、まあ、いろんなことあって当然なんですけどもね、まさに、アマチュア無線ね、創世期、そして、戦争による一時中断と、そして、終戦後はまた再開し、技術革新に合わせてですね、非常にアマチュア無線の運用も目覚ましい発展を遂げていると。で現在に至ってはですね、新たなデジタルモードが できるなどですね、まさにねどんどんとこう進化してますよね。まあ、そんな中で、従来からの電信ね、モルス符号を使った CW が未だに更新で使われているなどですね、まあ、非常にこの幅が広い、運用形態かなというふうに思います。まあ、業務の中でもですね、アマチュア業務このねで許可される周波数帯これほど多いのでね、また周波数帯も非常に低い周波数から非常に高い周波数まで、運用ができるという意味ではですね、非常に恵まれている状況でございますのでね、まあ、いろんなバンドでですね、それぞれの運用ね、そしてそれぞれの、電波の楽しみ方をですね、味わっていきたいなというふうに思うところでございます。はい、というわけでございましてね、359回の QRV コーナーは昭和のアマチュア無線機ということで、お送りいたしました。はい、それではこの辺で楽曲をねお送りしたいと思います。まあ、この時期になりますとね、いろんなところ学校ではね卒業のね時期でございますよね。まあ、3月っていうとねどうしても卒業のイメージがあって、4月はまたね新たなスタートということで入学式のイメージ非常に強いですよね。3月と4月のイメージってね本当にはっきりと分かれてるなって気がするんですけどもね、3月のこの卒業シーズンね、ふさわしい曲でございます。今日は荒井由実のですね、卒業写真、こちらをお送りしたいと思います。
きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画はアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成課程講習会を各地で実施しています。 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
ファイブナインコーナーでございます。ちょっとねお時間が経ちましたけれども、メールでですね、お年玉プレゼントのですね、当選者の方からねまたメールが来ておりましたので、今日はねまずそちらをご紹介したいなというふうに思います。
また無線、
今回はですね同軸ケーブル、ゴーデフビライト、こちらがですね当選されました、方でございますね。コールサインは JG3MGG さん、ね、どうもありがとうございます。商品が届きました、ありがとうございましたということでね、はい、私にとってはぴったりの商品で大喜びということでね、ありがとうございます。免許を取得しまして40年8回目の再免許申請を行っているところですが、この22年間は就職、結婚、子育てと忙しく QRT しておりました。まあこのね、これよくわかりますね。QRT かですね、極めてですね、細々と、ね 電波も時たましか出さないという感じでね、まあ、ご実家に帰られる、まあ、まさにお正月の QSO パーティーの時ぐらいしかね運用しないっていうね状況がしばらく続く。本当忙しいとそうなりますけどもね、まあ、仕方ないことでございますけどもね、開局当時は田舎に住んでいたので7メガのフルサイズのダイポールを畑の上に上げ、10ワットでもちょっとしたパイルならすぐに抜けられるぐらいロケーションのいいところで無線楽しんでました。その後はマンションの6階に引っ越しましたが QRT 中でもいつかはカムバックしたいと思っていましたのでベランダに GP を上げてユーティリティのワッチだけは続けていましたということでね、はい、まさにねそうなんですよね、まあ、フルサイズのですねダイポール、これはね、何者にも勝るねアンテナでございますよね。なかなかの7メガでもですね、フルサイズですとねやっぱり20メートルありますからね、なかなかフルサイズでねバッチリ上げられるっていう環境は少ないと思いますけどもね、まあ、10ワットでねもう全然十分ですよね。
どうすんのよ、はい、こんなガラクタばっかり、
もうこういう環境でね運用したいもんでございますけどもね、やっぱり、都会というかねこういうところで、住んでおりますと固定からの運用ってなかなか難しくてですね、まあ、コイルだらけのアンテナを使うしかないなということでね、大変残念な思いをしているところでございますかね。まあ、もう少しね財力があればですね山の上にセカンドシャックを買ってですね、やるというのもできると思うんですけどもね、なかなかそうはいける、方もね少ないのではないかなと思いますけどもね、はい、というわけでございます。どうもね、吉田さんありがとうございました。メールいただきましてね大変こちらの方も喜んでおります。また来年も多分やると思いますのでね、ぜひまたチャレンジをしていただきたいと思います。どうもありがとうございました。はい、そしてねもうお一方おられますね、これはですね JJ1AIK 佐藤さん、599トートバッグの佐藤ですということでね、はい、ありがとうございます。ポッドキャストの確認が遅れてしまい、聞いたところなんと電源が当たったとの言葉ありがとうございますということでね、省電力のリグは省電力のリグばかりなので購入を躊躇していましたが、これをいただいてしまっては固定機を買わなくてはなりませんねということで、まあ、IC7300 が発売されたばかりのか、あ、ごめんなさい、 IC7300 がもしくは IC9700 がということでね書かれておりますけどもね、まあ、予算とのねご相談なのかなと思いますけどもね、番号を引き当てて、いただいたトミコさんありがとうございましたと書いてありますけどもね、
はい、
まあ、今回はですね、はい、番号抽選ということでですね、はいはい、このおなじみの抽選箱にですね皆さんにお送りしている番号を全部ですね、短冊状に切りまして、そこから抽選ということでございましたのでね、まあ、今回はですね、まあ、何回も、このお年玉プレゼント企画をやっているんですけど、一番やっぱり今回が多かったですね、年々どんどんどんどん多くなってくるんですけども、まあ、最初に始めた頃に大変多く来たんでびっくりしたんですけどね、毎年それを増す勢いでですね、応募いただくんで本当にありがたい話でございます。応募いただいた方本当にねありがとうございました。そしてね佐藤さんはじめ、ご当選をされた方本当におめでとうございます。大変なね競争力だったんでございますよ本当にね、はい、どうもありがとうございます。ぜひね、不備にご活用いただきたいと思います。またねメッセージお待ちしたいと思います。はい、続きましてはですね、こちらは一般のメールでございますね。 JTDF 遠藤さん、 JTDF ってあれですか、なんかコールサインですかね、はい、業務系のコールサインだと思いますけどもね、はい、そちらの関係なんでしょうかね。無線局の変更申請は、様式変更にあり、多少あたふたしてしまいましたということでね、電子申請は無線ばかりでなく確定申告も e-tax へと変わり、税務署への混雑を考えるとこちらの方が楽ですねということでね、まあ、本当にそうですね、今ちょうどその時期でございましたけどもね、最近は e-tax でですねご自宅で、申告等される方ね非常に多くなりましたよね。数年前までにねやはりあの確定申告でもやはり税務署行きますとね非常に混雑してましてですね、また税務署行ってもですね結局端末でですね、e-tax と同じ画面でですね入力するだけなのでなんかあんまり意味がないというのもあるんでね、 はい、ご自宅で環境が整えられればですね、そちらの方がやりやすいということでねございますけどもね、はい、またあの電子申請の方もですね、無線関係こちらも様式が変わりましてですね、以前の様式であるとエラーになる可能性がありますので、こちらも気をつけなければいけないですね。我々の業務の方ではですね、電子申請システムライトではなくてですね、ライトのない方の電子システムになっておりまして、それを使うんですけど、こちらはもうですね、旧形式は一切使われなくなってしまいまして、古いままで出すとですね、途中で止まっちゃいますのでね、こちらは新しい様式の、アプリケーション等を使ってですね、申請をするということになっておりますけどもね。
またなんか買ってきたな。
まあ、従前に比べましてですね、まあ、多少ですね、こう分かりやすくなったのかなという感じではあるんですけども、やっぱりまだまだ垢抜けないところが残ってますので、この辺はどうでしょうかね、なかなか難しいところでございますかね。はい、もうちょっとここはしっかりした方がいいのになと思うところがですね、簡略化されてしまったりとかあるんで、この辺はどうなんでしょうかね。またお役所関係の方とお会いした時にね、お話ししてみようかなと思ってるんですけどね。はい、皆さんもお使いになっていかがでしょうかね。紙で申請する方も、そこそこまだまだいらっしゃいますよね。私どものショップでも、紙の申請書を販売しているんですが、まだまだですね、お買い求めになる方も結構いらっしゃるんですよね。でご来店いただく方にお聞きしても、ちょっとやはり電子申請だと、いろんな手続きが大変だからとか分からないからっていう方がね、ほとんどなんですよね。はい、というわけなのでございますが、もう少しね、こちらの方がね普及し始めてくると、どんどん少なくなってくるのかなと思いますけどもね。まあ、ご存知の通り電子申請の方が申請料も安いの で何よりもですね、思った以上に簡単でございますからね、こちらをご利用いただく方が良いのかなというふうに思いますので、またわからないことがあればですね、こちらの方でも、お答えできると思いますのでね、ご質問いただければ、ある程度ね分かる範囲でですねお教えすることできますんでね、ぜひお問い合わせいただきたいと思います。どうも遠藤さんありがとうございました。またね、申請した後のですね状況なんかも教えていただきたいと思います。ありがとうございました。はい、続いてはラジオネーム石狩丸さん、
まだやるの
ですかね。はい、いつもワッチしています。以前はリアルに、マニアックな音楽を楽しんでいましたが、最近は気がつくと深夜1時を回っていることもあり、途中で寝落ちしてしまいます。最近は23時を過ぎると睡魔が押し寄せてきますので、たまらず寝てしまいますということでね。はい、そうですか。まあ、ポッドキャストではですね、音楽を流ししてませんので、マニアックな曲とかはですね、たまにかけるんですけど、これはもうね、リアルタイムでお聴きいただくしかないんですよね。はい、頑張ってね、聴いていただきたいなと思いますけどもね。はい、メールの続きがありましてですね、飲み会などでも12時を過ぎると結構辛いので、2次会までのお付き合いということでございますけどもね。まあそうですね、これ3次会以上行くとね、ほんと途中でねほとんど寝ちゃいますからね、何しに行ってるかわからないですけどもね。はい、そんなわけでございました。どうもね石丸さんありがとうございました。またね、リアルタイムでぜひ聞いて音楽の感想なんかもねいただければと思います。ありがとうございました。はい、というわけでございましてね、359回、この辺りで終了でございますけどもね。はい、今日はね14メガのね、日でございましたけどもね、14メガはですね、ご存知の通り2級以上の資格がないと運用することができないバンドでございますけどもね、まあ、私も開局した頃からね、やはり14メガ憧れておりましてですね、まあ、ワッチをするもののやはり、遠くが聞こえてもですね送信することができませんでしたのでね、そういう理由もありましてですね、ニヤマはなんとか取ろうということで一生懸命ですね当時勉強しまして、割と早くニヤマまではですね、取得したなという記憶があります。14メガね、自宅で貼れるダイポールアンテナでしたけどもね、はい、ちょこっと貼って、結構ね DX の方を稼いだりしてましたけど、稼ぐったほどでもなかったですね。やっぱり21メガの方が一番面白かったかな。はい、バンドごとのですね DX との QS をね見ると、やはり昔更新した数がね圧倒的に多くて、今でもバンド的には21メガが一番、多いバンドになってますね。はい、次いで14メガという感じでねございますけどもね。はい、皆さんはねいかがでしょうかね。やはりアンテナの環境等でもね運用するバンドが変わりますよね。先ほどメールをいただいた方も、 当時ね7メガのフルサイズをね貼れる環境にいらっしゃったからですね、結構楽しまれたんだと思いますけどもね、まあ、最近はですね短縮型でも、V 型のダイポールをはじめとするね、ナロースペースでも、設置ができるアンテナが流行っております。そしてあの V アンテナはですね結構、よく飛ぶんですよね。これお客様みんなおっしゃりますけどね、まあこういったねアンテナが昔あれば私も当然使ってたと思うんですけどもね、そんなね、ものがたくさん出てくるね時代でもございますんでね、今いろいろと選択肢が増えたんでいいなという気がしますけどもね。またあの自作は自作でねまだまだ楽しめるところでもございますからね、なかなか電子工作までもという方はですねぜひアンテナの工作もね楽しまれてはどうかなと思います。まあ、番組の方でもですねアンテナ工作に関してのお話話題もねまたお送りしたいなというふうに思っております。ホームセンター行くとですね本当にアンテナの部材になるものがたくさんありますしね、またあの私どもアンテナの工事業者としましてもですね自作のアンテナ上げてくれっていうね、お客さんも結構いらっしゃるんでね、これはこれでね参考になりましてね、設置した後お客さんによくいろいろ聞いたりなんかしてましてね、それはそれで楽しい時間を過ごすんですけどもね、はい、自作のアンテナとかですねなんか一つね、自作もんで、アマチュア無線の運用するっていうのはねいいもんでございますね。はい、というわけでございましてね、また次回360回ですね、来週お聞きいただきたいと思います。ありがとうございました。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88 さようなら。
この後はラジバタ 2VR 続けて聞いてね。 JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で東京都西東京市よりお送りしております。